どうもこんばんは。今夜中の12時11分ということで、帰り道歩きながら収録しています。さっきですね、ファミレスでいろいろ自分の公式サイト見直してちょっと手直しをしていたんですけれども、特にこんな方のためにっていうページがあるんですけれど、そこの文章をちょっとリニューアルというか変えてまして、今日はその話をしたいと思います。なので、タイヤプログラム興味あるなとか、次の体験タイヤ の募集があったらちょっとこう受けてみたいなとか、そういうふうに感じている方はですね、ぜひ最後まで聞いてもらえると嬉しいなと思います。こんな方のためにのページにはですね、いろんなこと書いてあるんですよ。でこれまでも何度も何度も手直しを加えてきて、で直近は自己否定っていうところをメインに、こんな方のためにっていうページに書いてたんですね。自己否定って、こういうことが自己否定で、その自己否定っていうのはこういう構造になっていて、で、そのループをこういうふうにこう断ち切るんだ、それについて取り組みたいと、いう方どうぞっていうふうに、そこをこう結構中心に書いていたんですけれども、さらにそれの もっと前はですね、いろんな項目26個ぐらいかな、こういうふうに感じるとか、こういうふうに思ってるとか、こういう違和感を感じてるとか、なんか そういうことを細かく書いていたんですけれども、改めてそういうスタイルにちょっとこう戻したというか、戻した上でリニューアルしたっていう感じですね。というのも確かに自己否定の問題っていうのは、あらゆるこう悩みの根源にありますし、僕自身もその自己否定、そういうループを、断ち切ってからですね、そこからね、いろんな また悩みはいろいろあるんですけれど、それこそ直近で話した、自分のなんかこうユニフォームを着込みすぎちゃうとか、なんか自分の自己像みたいなものをもっと突破したいなと思うとかね、いろんな悩みはあるんだけれども、やっぱり自己否定っていうところ の悩みっていうのはすごく根源的なところなので、大事だなと思いましたね。それで自己否定というところにフォーカスを当てたページにしていたんですけれど、改めてね、直近のクライアントさんたちや、対話会しかり、あとはそうだな、直近だと泉谷先生の、カウンセリング研修講座で出会った方たちといろいろカフェで話したりとか、そういう時間を通して、確かに自己否定の問題を断ち切るっていう、そういうところに入っていくのは大事だけれども、もっともっといろんなこう多様な悩みがあって、やっぱりそこにこう、フォーカス当てたいなという気持ちになってきまして、なんて言うんだろうな、自己否定っていうワードは、何らかその対話の中でたどり着いたりとか、その問題を扱うことはあったとしても、やっぱり、一人一人悩みは違いますし、いろんな問題抱えていることも違いますし、で、タイヤプログラムの中ではそういうことを扱っていくので、なので、自己否定というところに、フォーカスを当てる、そこだけにフォーカスを当てるんじゃないページにもう一度作り直そうと思いまして、という背景でさっきファミレスでパソコンカチカチやって、変えてましたと。ちょっとそのページを見たいと思うんですけれども、もし今目が開いてるという方はですね、概要欄にリンクを貼っておきますんで、よかったらちょっと飛んで見てみてください。ちょっと読みますね。結局合計で25個になりました。こんな方のためにというページですね。1、今の人生に対して不幸だとは思わないが、一方で漠然とした生きづらさや自己否定があり、ずっと心の中に引っかかりを感じていると。ちょっと補足をするとね、そうだ、どうしようかな。この1っていうのは結構中心主題というかね、これは僕自身が20代前半とかの時にものすごく心の中に根を張っていた感情で、不幸ですか、今不幸ですかって言われたら、不幸だとは思わないと、全部が不幸だとは思わない、だけれども、じゃあ幸せですかって言われたら、そうだとも言えないと。やっぱりなんか生きづらさ、自己否定、そういうものがずっとなんか引っかかっていて、なんかね、喉に魚の骨が 引っかかってるみたいな感じ、なんか嫌だなみたいな感じだったりとか、まあ、あとは、まあ、口のトラブル系で言ったら口内炎とかね、なんか口内炎があるからといって24時間もう不幸だ辛い苦しいみたいな、まあ、そのレベルではないと、まあ、ただなんか口内炎がある時ってなんかふとした時にねこうベロでこう触ってあ痛えなと思ったりとか、飯食う時にはなんか嫌だなと思ったりとか、まあ、ふと思い出すみたいなね。だからもうずっと口内炎があるっていうのってなんかすっごい嫌だと思うんですよね。まあでもかといってそう別に不幸かって言われるとそうでもないみたいな、このなんかねなんとも絶妙な形容しがたい、感じだから、そういう時ってなんかそのプロの力を頼るほどでもないかなみたいな、だからまあ口内炎がいいかもな、口内炎できたからといって別にすぐに病院行かなきゃとかすぐになんか口内炎トラブルのプロに力を借りなきゃとは別に思わない、まあ自然に治るよねとか思うんだけども、でもそれはなんとなくずっとこう、引きずってるみたいな感じですね。この絶妙なラインにいる方の力になれたら僕は嬉しいなと思ってるですね。だから僕は泉谷先生、僕は勝手に師匠だと思ってますけれども、まあ、やっぱり泉谷先生はあの医者ですし精神科医なんで、まあ、もちろん多様な方多様なクライアントさんいらっしゃると思いますけれども、あの医療の世界なんでね、あくまで。だからそうですね、僕はその精神疾患がある方とか薬物治療が必要な方、その薬のお薬の力が必要な方の、お相手を僕はすることはできないわけですね。だから、まあ、いくら泉谷先生が師匠、思想の上での考え方の師匠ではあるけれども、そのクライアントさんたち、向き合うクライアントさんたちは全然違うと。じゃあどういう人なのかといえば、その今すぐに心療内科、今すぐにメンタルクリニック、そういうところに行かないと、今すぐお薬の治療しないと、いけないということではないんだけれども、でもなんかずっと消せない何かがあると。だから、さっき言った口内炎のような、今すぐに、この口内炎トラブルをどうにかしないともう生きていけないみたいなことではないんだけれども、ずっとこれがあるっていうのはなんかすっきりしないと。でこの絶妙な、まあ、要するにこう別に病名がつくわけでもないし、なんて言うんだろうな、そのまあ言ったら名前がつくわけじゃないんだけれどもっていう、このなんとも名前がつかないこの領域、こうすごく、グラデーションのあるところですけれども、まあ、そういう人たちにこそ僕は受けてほしいなと思います。だから僕自身もですね、その20代前半とかまさにそうで、まあ、確かに本当に行き詰まった時はですね、僕も心療内科とか、そういうクリニック行ったりとか、コーチング、個人のコーチングとかいろいろ頼ってみたんですけども、まあ、やっぱりそういうね、心療内科とかそういうところで言われたのは別にうつ病じゃないし、そういう、まあ、疾患みたいな、そういうのがあるわけじゃないから、まあ、様子見ましょうみたいなこと言われて、まあ、様子見ましょうつってもみたいな、いやむしろ散々様子を見て、思い越し上げて、なんとか頼ってみたら、まあ、様子見ましょうって言われたみたいな、やっぱそういうねすっごいもどかしい気持ちがあったので、まあだから僕は医療の世界の人間ではないけれども、でもそういう医療の世界のアプローチになんだか違和感があったりとか、まあ、病名がついたり名前がつくようなそういう症状があるわけではないけど、でもかといってこのままでは放っておけない、放置できないみたいな、そういう行き詰まりを感じている方の力になりたいなということで、なのでこの丸一っていうのはすごくこう中心に来るようなことですね。もう一度読みますと、今の人生に対して不幸だとは思わないが、一方で漠然とした生きづらさや自己否定があり、ずっと心の中に引っかかりを感じていると、ということで丸二番読みます。心の底から湧き上がってくるような深い喜びや感動を感じられず、日々の感情がどこか平坦で空虚さを抱えていると、まあ、これもね一番に通ずるところですね。僕が20代前半とかに特に思ってたところですね。3番、友達と飲みに行ったり家族と旅行に行ったり、本来は楽しいはずのイベントなのに心の底から楽しめている感覚がないと。ここもさ絶妙なんですよ、まあ、楽しくないですかって言われると、その友達と飲みに行きました、家族と旅行に行きました、恋人と遊びに行きました、楽しさゼロですかって言われたら、いやゼロではないと、楽しくはあると、映画行ったり本読んだり、ただなんか平坦な感じなんだよなっていう、なんか空虚なんだよなみたいな感じですね。 4番、自分らしく生きるためにさまざまなことを試してきたが、表面的な変化にとどまっており、本当はもっと根本的で深い変容を遂げたいと願っていると。まあ、これも僕自身の話ですね。まあ、基本的にここに書いてることっていうのは、過去の20代前半の頃の僕の話ですね。いろいろ頑張ってみたんですよ。自己分析したり。なんなら時にですね、知り合いと一緒に自分が自己分析会を主催して、外部のちょっとこう知り合いの講師を招いて、レンタルスペース借りて、みたいなことをやっていた時期もあったりしますね。でもなんか深いとこに触れてる、タッチできてる感じがなくて、まあだからこれも体に例えてみたら、まあ頭痛とかね、まあ頭痛薬飲めば治るんだけれども、じゃあ果たしてその根本的な頭痛のこう原因を潰せてるかっていうと、なんかそういうわけじゃない。なんかまた頭痛だ、また頭痛だみたいなことが起きちゃうみたいな感じですね。5番、いつからかわからないが、人に対して怒り感情が湧かなくなり、周りからもあなたって優しい人だよね、怒っているところが想像できないと言われることがあるとすいません、まあ、これも僕のことですね。てかむしろ大学生の頃、社会人1年目の頃とかは、まあ、こういうこと言われるたんびにですね、むしろ自分は成熟している人間だなんて思っちゃっていた。まあとんだ間違いだなと思いますけれども、その怒り感情が湧かないことが大人で、怒りが湧く大人はまだ未熟だとか思ってたんだけども、まあ、確かに怒りの中には未熟な怒りもありますが、でも成熟した怒りもある。つまり本当に大切なものを守りたい時とか、心が反応してそれはおかしいと、邪悪なものが目の前にあったら、それに対して怒りっていうものが出てきて本来当然であると、むしろこの怒りが出ないっていうのは、動物に例えたら、自分たちの群れにライオンが近づいてきた時に、まあ、どうぞお入りくださいみたいな感じでやっちゃってるわけで、まあ、そんなことやったら守れないわけですよね。まあでもそういうことが僕はありましたと。丸5番、人の言動に対して嫌だなという違和感があっても、自分が我慢すれば平和に時間は過ぎると考えてやり過ごしたり、なんとなく笑ってごまかすことが多いと。まあこれも僕のことですね。やっぱり嫌だなって、でそもそももっと言えばね、嫌だなとすら感じられてなかったかもしれない。むしろ自己否定がある時っていうのは、相手が嫌な発言をしてもね、だからなんだろう、だからお前ダメなんだよとか、お前の心が弱すぎるんだよとかね、例えば言われた時に、まあ今だったらね、なんかこいつへんてこなこと言ってんなって思うんだけれども、やっぱ自己否定がある時って、まあそうなんだよな、そうなんですよねみたいな風に受け入れちゃうみたいなこともやっぱありますしね。だから嫌だとすら感じてないっていうのは、まあよくあるし、まあ、一方でというか、それがだんだんまた認識が進んで、いやでもやっぱこの人嫌なこと言ってったよなって感じたとしても、そこでね、嫌ですって、まあ、言わない方が楽なんですよね、その当時の僕っていうのは。まあ、むしろ、まあ、自分が我慢して見て見ぬふりすれば平和で終わるから、圧力は生まない、摩擦は生まないから、まあ、それでいいやって思っていたけれども、まあ、それはどんどんどんどん自分の気持ちに蓋をしていくことになってしまうので、まあ、そうなるとね、なかなか苦しいわけですね。7番、周りの意見やアドバイスに流されてしまう自分にもやついており、もっと自分の心の声に従って生きていきたいと感じていると。まあ、これもさっきのに近いですけれども、まあ、求めてもないのに意見言ってくる人とか、こうした方がいいんじゃないとか、これやめた方がいいんじゃないとかっていうアドバイスっていうのは、その結構な確率でですね、あなたのためを思って言ってるのよというベールをまとった、まあ、欲望であることが、まあ、多いわけですね。本当にその自分のことを思ってくれて言ってる言葉、もちろん中には、まあ、ゼロとは言わないんだけれども、まあ、求めてないのに言ってくるケースっていうのは、まあ、大概それですね。特にもっと言えば、自分はこういうことを挑戦しようと思ってるんだって言った瞬間に、いやそれ無理じゃないとか、まだ今の君には早すぎるよとかね。僕も会社を辞めるときには、まあ、散々言われました、いろいろ。今思えばね、そのいやてめえらお前自分で挑戦したことないくせに、でその挑戦してしたことない領域を僕はこれからやろうとしてるのに、お前経験ないくせによくそんな言えんなみたいなことをやっぱ、ね、今思えばそういうことはたくさん言われましたよね。まあでも当時の自分は、まあ、嫌だなって感じる部分もあったけど、まあ、ここまでは言語化できてなかったなと思います。ちょっと外が暑いので一旦収録止めて家に帰り、冷房を効かせながら話したいと思います。ちょっと一旦止めます。よし、家に戻ってきました。ちょっと冷房をつけます。暑いね、暑い暑い。はい、ということで、続きを読みますと8番ですね。 人を傷つけないために自分の感情を押し殺して犠牲になるのをやめて、自分も相手もどちらも大切にできる関係性を築いていきたいと。やっぱりさっきの話にも通じますけれども、その嫌だなっていう言動に対してですね、こちらがこう目をつむって平和に行って、やり過ごしていては、ちょっと一旦服脱ぎますわ、暑い。ちょっと暑いわ。おパンツです。よし。そういうふうにやっていてはね、なんだろうな、確かに相手がへんてこなところもあるかもしれないけど、むしろね、それが当然人間という生き物なんで、だから嫌なもんは嫌だな、ここはちょっと違和感だなっていうことを伝えることでね、こちらにもある未熟さ、相手にもある未熟さ、そういうものを、じゃあどうやって一緒に向き合っていこうかっていう話になるわけで、それは家族にしても恋人にしても友達にしても、会社の関係にしてもね、完璧なんていう人はいないわけなんでね。だからこちらがやり過ごしてずっと我慢してるっていう状態は不健全だけれども、違和感や嫌なことをしっかり相手に、こう言葉を考えて伝えて、そこから一緒にこう関係性を作っていくっていうのはすごい大事な、ところだなっていうのは、これはね、僕は2021年2年そのあたりぐらいから徐々に徐々にこう少しずつやるようになっていって、本当に大事だなっていうふうに痛感するようになりましたね。そういうわけで8番はそのね、自己犠牲的になってる自分をもういい加減卒業したいなと。もういいじゃん、この生き方はもう一旦ここまで、生きる術としてやってきたけれども、もういよいよそれやめようって、そんなふうな気持ちになってる方っていうことですね。9番、普段は聞き役に回って自分のことを話す機会が少ないけれど、本当は自分の内側にある思いにもっと焦点を当てて言葉にしてみたいと。これも僕のことですね。ずっと聞き役に回ろうという意識すらなかったかもしれないな。気づけば聞いていた。なぜなら、そっちの方がいい関係性が築けると思ってるから。つまりさっきのように、嫌だとかそういうことを思わずにね、人の話聞いてた方が、嫌だという違和感とか押し込めてた方が楽なんでね、当時の自分からしたら。でも本当は思ってること、考えてること、向き合いたいこと、自分の中にある悩み、不安、空虚さ、そういうものはたくさんあったんだけれども、むしろそこに焦点を当てないような働きをするために聞き役に自らなってたっていう方が近いのかなとは思うんですけれども、あとは、家庭環境、親子関係から来るところで、どうせ話してもなみたいな、どうせ話しても深くなんねえしなとか、どうせ言っても大概なんねえしな、言ったところで伝わんねえしなみたいな、そういう諦めもあったなと思いますね。なので、そういう意味で聞き役に回ってきたっていう方ですね。10番、傷つく言葉が頭の中でぐるぐると残り続けてしまう感受性を、ただ悩むだけでなく、自分の内省の力へと昇華させたいと。こういうその言葉がね、頭の中で駆け巡るみたいなのは、すごい苦しい、辛いとは思うんですけれども、一方でそれは一つの感受性でもあるので、ただ、その同じところをぐるぐる同じ場所を回ってしまうと、それは辛いになってしまいますけれども、内省の力へと昇華させた時にはですね、もちろん嫌だなって思うこともあるけれども、それがこう自分の血となり肉となり、糧になっていくってことですね。そういうふうに昇華させたいと思う方と。11番、身近な人たちとの表面的な関係性や気を使う状態にどこか物足りなさを感じていて、もっと仮面を脱いだ深い対話を求めていると。これも、20代前半の頃の僕はですね、摩擦はないし、ぶつからないし、軋轢は生まないと、いう関係性だったんだけれども、大学の友達とか、一方で、当時自分で思っていたのはですね、そういう存在だからこそ、いてもいなくてもあんま変わんねえよなとすら思ってたんですよ。逆にその人がいないところで悪口を言われてる人にさえ嫉妬するような感じがあったんですね。もちろん悪口を言われるっていうのは気持ちよくはないですけども、当時の僕からしたらですね、いや、むしろ悪口を言われるぐらいの方が、なんて言うんだろう、個性があって、その人なりのとがりがあるから、いいなと思っていた。でも僕は、そんなのすらない感じ、だからいてもいなくてもどっちでも変わんねえなって思うぐらいの感じだったので、そういう状態なんだか物足りなさとか、本当はもっとこうむき出しになってみたいとかね、そういうことですね。12番、これまでの人生を振り返ってみると、結局は親や先生、あるいは社会常識や世間の当たり前に従ってきたように感じているからこそ、 これからは自分で人生の舵を握りたいと感じていると。こういうことに気づいた時にようやくそう思えたわけですけれども、これに気づく前はね、親とか先生とか社会常識とか世間の当たり前に、従ってるとすら思っていなかったので、だからね、怖いなと思いますけどね、そういう洗脳的なものは。ただこれを今12番読んで聞いて確かになって思う人はむしろそれに気づいているっていうことなので、だから全然ピンとこないっていうね、20代前半の頃の僕だったら多分ピンときてなかったかもしれないし、逆にピンときてなかったとしてもこれを今聞いた時に、ああもしかしたらそうかもなって思うかもしれないですけれども、とにかくそこに何かこう違和感を感じていて、いや自分の人生なのに全部そのね、ハンドル舵を、自分じゃない人たちに握らせていたなと。もう決まったレール、決まった場所に移動する箱に乗っかっていただけだなみたいな、そんな尺だなというふうに思っている方ってことですね。13番、幼少期や学生時代は何も考えず無邪気に遊ぶようなこともあったが、大人になってからは人目が気になるようになり、自分の好きなように遊ぶことがなくなってしまったと。これは思春期とか、そういう時期を通れば、誰しもがそういうのっていうのは通ると思いますし、むしろ必要な、通過儀礼的なものだったりもするわけですけれども、一方でそれがそのまんまであるっていうのは精神的にこう健全とはやっぱ言えないなって自分自身を振り返ってみても思えますし、でも例えば今だったらですね、自分一人でも無邪気に遊ぶようになったなと思うんですよ。例えばウクレレにしたってピアノにしたってそうですし、マイケルの映画見に行ってマイケルの曲を聴いて一人で大熱唱したりとかダンスしたりとかもそうですし、絵を描いたりもそうですね。そういう何か無邪気さみたいなものが出てくると、そのピアノが上手くなったかどうか、ウクレレが上手くなったかどうかという指標じゃなくて、ただ音が出た楽しいとか、絵を描いた嬉しいとか、そういうシンプルなこう喜びになっていくように思いますね。こういう無邪気さとか好奇心っていうのは生きる上では非常に大事なエネルギーだなと思いますので、そういうものがなくなってきたなとか、もっと本当は解放したいなとかって思う方ということですね。14番、今の仕事の状況や友人関係に特別大きな問題があるわけではないが、本当にこのままでいいのかという漠然とした将来への不安があると。この漠然とした将来への不安っていうのがこうまさに冒頭にも言ったようなこう名前のつかない悩みみたいな感じですけれども、確かにこう細かく言語化していけばキャリアのこととか恋愛のこと、結婚のこと、子供のこととか、いろいろねあるのかもしれないけれども、そういうのもそうなんだけど、もっと漠然とした大きな大きなこうもやっとしたものっていうのかな、僕はそういうのが20代前半にはかなりあったように思いますね。だからこう言語化も難しいしみたいな、だからなんだろう、この漠然とした将来への不安みたいなものが一番しっくりくるぐらいな感じ、みたいな。でもそのなんとかもう至急解決しなきゃいけない問題があるというわけでもないみたいなね、これはどうしたらいいかっていうことですけども、そんなことが14番ですね。で15番が、休日に YouTube を見たりスマホをいじったりダラダラした時間を過ごすと有意義に過ごせなかったという罪悪感を感じることがあると。例えばそうだな、社会人1年目の頃とかはやっぱり月金で働いてましたんでね、土日でこう勉強したりもっとスキルを上げなきゃとか思ってたんだけども、ああそれができないな、ダメだなみたいな罪悪感を感じていたりしましたがね。ただやっぱり僕もいろいろ、父とか母とかそういう人が亡くなるという経験を通してね、将来のために有意義なことをするぞみたいなこと、全部がダメってわけじゃないけれども、それ以上にね、こう今どうなのっていう、今楽しいの、今に、フォーカスできてんのっていうとそうじゃない、とにかく有意義なことに行き過ぎちゃってたなと思いますのでね、そういうことじゃない世界観に、入るのが大事だなということですね。16番、過去にコーチングやカウンセリングを受けてみて発見や気づきはあったものの、何かが物足りないという感覚があり、納得感のある対話ができなかったと感じていると。充電が4%か、ちょっとまずいな。これも過去の僕の話ですけど、さっきも言いましたけれどもね、いろんなカウンセリング、コーチング受けてみたけども、全然こう表面的なところで終わっている感じがあって、だから気づきはあるんだけど、なんだかしっくりこないなみたいな。でそういう対話じゃもう物足りないっていう、そんな方のことを書いてますね。
17番、考えることが好きなので、本当はもっと愛するとは何か、なぜ人は生きるのか、信じるとはどういうことかといった哲学的なテーマと真剣に向き合ってみたいと思っていると。こういうテーマってね、結構毛嫌いされちゃったりとか、そうそう、このあとね、23番に書いてるんですけども、先に読みますと、これまで誰かに相談してみても、そんな小さいことで悩んでるの？考えすぎだよ。真面目すぎなんじゃない？もう大人なんだからと言われてしまい、もどかしい気持ちを抱えてきたというのも書いてますけども、やっぱりね、この愛するとは何かとか、生きるとは何かとか、信じるとは何かみたいな、こういうのってね、考えてきてない人たちからすると、そんな問い出されたらね、嫌なんですよ。なぜなら考えてきてないということが浮き彫りになってしまうから。つまりそういうところに蓋をして折り合いをつけてきた、もうそういうのはいいやって諦めてきた人たちにとっては、そういう問いをね、真正面からこう出してしまうとね、その人たちはね、嫌なんですね。だから、逆に素直に、いや正直に言うと、俺考えてきてないから、こういうテーマで考えるのちょっと苦手なんだよねとかって言われたら全然いいんだけど、そうは言わずにさ、いやいや、お前真面目すぎだろとか、いや考えすぎだろとか、ちょっと鼻で笑うみたいなね。で、鼻で笑ってくる人たちはほぼ100%あれです、考えてきてない人たちですね。だからまあ、そういう人たちに遭遇したら、ああ考えてないんだなこの人って、まあ思って終了ということですけれども、でもまあ、なんかそうやって扱われるとさ、なんかいい気もしないじゃないですか。だからまあ、そういうテーマこそこのタイヤプログラムでは真剣に話しましょうということですね。18番、幼少の頃から両親が不仲だったので、常に親の目を気にしたり、その場の空気感を良くしようとしたり、何かと調整役でいることが多かったと。これも僕ですね。19番、これまでの人生において、いわゆる反抗期というものがなく、自分が何に対して怒りを感じるのかもわからない。これも本当20代前半の頃の僕なんてまさにこれでしたね。20番、周りからしっかり者、優等生タイプ、真面目な人という評価をされることが多く、まあ、それ自体は間違ってないとも思うが、一方で自分にはもっと違う側面もあるのにという違和感を感じていると。これも僕のことですね。まあ、キャプテンやったりとか、学級委員やったりとか、まあそういうことをやってきたので、まあ、どうしてもそういうふうにこう見えてしまうっていうのはありますし、まあ、あともっと言えばね、最近気づいてきましたけども、そういうこうリーダーシップを発揮するってこと自体もある意味、自分がね、家庭環境や親からの呪いによって生み出されたものであった可能性が高いと。まあ、だとするならば、そういう真面目だねみたいなレッテルっていうのも、まあ、ある意味正しかったなとも思うんですね。で、それを言われて嫌だなと思うのも正しい反応というかね、なぜならそれは偽ってきた自分だから。本当に自分の魂が心から求めているものが、そのいわゆるしっかり者、真面目な人というのであれば、別にそういうふうに言われたらね、本当に嬉しいと思うわけで。でもね、そうじゃないって思っていたということは、やっぱりそれも一つの僕のこう呪い的なものだったなと思いますし、まあ、今まさに僕は向き合っているところですね。よりこう脱皮していきたいなと思っています。21番、自分の本当の気持ちが見えない状態を抜け出し、自分の内なる声を丁寧にすくい上げて表現できるようになりたいと。まあ、つまりは端的に言えば言語化ですね。自分のこうモヤモヤしたものをなんとなく終わらせるんじゃなくて、整理して言葉にして、それを自分でこう表現、まあ表現っていうのは、まあ何でしょう、詩を書くでも日記を書くでもいいですし、絵を書くでも音楽でもいいですし、まあ料理するとか、まあいろんな表現があると思いますけれども、自分なりの表現をこうできるようになりたいっていうことですね。22番、幼い頃から人とは違った視点で物事をよく考えていたため、周りから考えすぎだよと言われてしまうことが多く、もどかしい気持ちや寂しい気持ちがある。これさっきのこととちょっと近いか、ちょっと後でここ編集しようかな。さっき23番のこの、さっき読んだところとも近いのでね。で、23番さっき読んだので飛ばして、24番、どれだけ自己分析を頑張ってみても、自分が何が好きで何に楽しさを感じるのかわからないし、嫌いなことややりたいことさえもわからないと。だから自己分析っていうのはね、結構ね、言葉だけ上積みだけすくってると意外とこう厄介なもんだなと。自分っていうもう決まったものがあって、それを観察しに行くみたいなものとして捉えちゃうとちょっとずれちゃうと。自分っていうのはまあ生き物なんで、今日の自分と明日の自分は当然違いますし、まあその積み重ねがあるので、10年後の自分も当然違うわけですね。っていう前提をすっぽり抜いてしまうと、なんかどこかに固定的な自分が存在するかのように考えてしまうので、まあそうじゃないよっていうところですね。最後25番、自分には個性がない、面白いところがない、価値がないと自分を責めるような自己否定のループを断ち切りたいということで、まあこれもまさに僕のことですね。無個性、無感情、無感動、ん？無個性、無感動、無強化になったかな。 無個性、無感情、なんかそういう言語化をしてた気がするな。個性もないし、感動もない、感情もないし、共感も起きないしみたいな、で面白みがないしみたいなね、そういう自分を責めていた時期が長くありましたね。こういう自己否定のループを断ち切りたいと。それもう終わりでいいんじゃないか、まあ、さっきもこんな表現しましたけど、もういいんじゃないって、もう散々やってきた自己否定は。でもう次行こうよって自分に対して思うっていう方はですね、是非来てほしいなと思います。やっぱりね、こういう問題と取り組むっていうのは、まあ確かに気持ちのいいことばっかりではないですけれども、向き合おうと思った人のもとには必ず何かしらのヒントがやってくるんですね。これだから向き合おうと思ってなければ来ないんですよ。よく心理学かなんかでカラーバス効果だっけな、なんかあると思うんですけど、なんかこう自分が赤い車を買った途端に街中に赤い車走ってる人をよく見るとか、例えばそうだな、僕も最近パーマかけましたけど、自分が初めて、人生で初めてパーマかけると街中でパーマかけてる人結構目につくとかね、とか、あとなんだろう、自分が そうそう、大学生、社会人1年目の頃に、彼女に振られ別れて、もう大打撃大ショックを受けてる時っていうのは、街中のね、恋人がキャキャ楽しそうにしてるところにこう目が行くとか、まあ、なんかこう自分が気になってるものっていうのは目が行くんですよ。でこれってつまりは内省においても同じようなことが言えると。つまり自己否定のループを何とか断ち切りたいというアンテナが立っている人のもとにはですね、そういう情報がね入ってくるんですね。だからもしかしたらそれがちょっとした個展、かもしれない、展示かもしれないし、映画かもしれないし、もしくは何か人とこう話している時にふっと感じる自分の気持ち、あ、これもしかしてなんか自己否定を解く鍵になるんじゃないかとか、あ、またここでも自己否定してんなとか、今まで気づかなかったけど無意識的にやってんなみたいなことに気づいたりとか。で、そういうものをもとにまた対話していくとより深まっていきますし、だからね、確かにこの問題っていうのは一筋縄でいかないところもありますけども、でもね、裏を返せば今言ったようにその問題に取り組もうと思ったら必ずその問題を解く鍵はね、絶対に出会うんですよ。だからもう無理と思って、もうこの問題はどれだけ扱っても無理だし、もう諦めようと思ったらそれは続く。それは続く。だって入ってこないからね、そのセンサー、アンテナ、感性がそこに向かっていかないから。でもやっぱ自分の親子関係どうなんだろう、自分の親をこれまで信じてきたけど実は結構愛がなかった側面もあるんじゃないかとかね、そういうことにこう目が向くと、この自己否定っていうものをこう本格的に終わらせに行く、いろんなヒント、手がかりがこう現れるということですね。というのが25個の話でした。ちょっともうちょっと話したいわ。今充電が3%なので、ちょっと一旦収録を止めて、充電します。ちょっともう一回止めます。はい、そんなわけで今15分ぐらい充電しましたので復活しました。でちょっと続きを話したいと思うんですけれども、さっきまでは、こんな方のためにの1番から25番をこう読みながら補足してきましたけれども、その下にですね、念のためですがこんな方の力にはなれませんというところもありまして、1つ目、弱った心を励ましてほしい、前を向けるように元気づけてほしいということが目的の方。まあこれはどういうことかといえば、僕がやってるこのタイヤプログラムっていうのは、まあ、それこそ、思想工房ゼミ第2期のコンセプトのまだ見ぬ自分に会いに行くっていうのをがありますけれども、もうまさにそれをやってるわけで、まだ見ぬ自分に会いに行きたい、つまりは自己否定がたくさんあった自分、今たくさんあるとしてね、まあ当時20代前半の頃の僕もたくさんそういうのがあった、でもそうじゃない自分に会いに行きたい、とか、あとは今やりたいことが何なのかもわからないけど、本当はもっと自分のやりたいことで生きていきたい、そういう自分に会ってみたいとか、そういうような動機づけが、まあ今のこの2つだけじゃないですよ、そういう2つだけじゃないけど、なんとか次の世界を見てみたいっていう、ここの動機づけがあるっていうことが何よりも大事な出発点なんですね。まあ要するにそういう気持ちがない状態でどれだけですね、無理やりこういうことに取り組もうとも、なかなかやっぱり、難しいなと思いますので、だからこのタイヤプログラムやるっていうのはタイミングがすごく僕は重要だなと思いますね。だから 僕も無料体験、その体験対話の時に、その方にね、対話プログラムのご案内とかしますけれども、僕の方から、今受けるべきだと思いますとか、どうですかとか、まあそういうような営業活動をかけてきたことはこれまでに一度もないんですけれども、まあなんでかといえば、そのタイミングがどうかっていうのは、その本人が自分で決めるっていうことだからですね。まあそこに少しでもそういう濁りが入ってしまうと、まあ分かりやすく言えば、僕が例えば、まあ今日申し込めばちょっとお安くなりますよとか、3日以内に申し込んだら、特典を1個つけますよとかね。例えばそういうようなことで判断をこう煽るようなことがあった時には、その人の純粋な今本当にこういうことに取り組んでみようかなっていう、そういう気持ちじゃないところ、まあ頭的な発想で選んでしまうという可能性があるってことですね。だからよく僕は例に出しますけども、おかわり無料とか、替え玉3玉まで無料みたいな時に、いや本当はもうお腹いっぱいなのに、頭的にはね、いやー、替え玉もう1個いけるんだったらとかってね、で頼んでみると、もうめちゃめちゃお腹いっぱいで気持ち悪くなるみたいな。替え玉無料と書かれていなかったら、まあその選択は確実に取ってないわけで、だからやっぱりどうしてもそういう無料とか特典みたいなものっていうのは濁らせてしまうし、ましてやこういう1対1で向き合うサービスの性質上、僕の方から「いや今のあなたにぴったりだと思います」とか「もう絶対にいいと思うので」とかっていうのをこう熱弁された時には、まあ断るのもね、労力いるしね、断れないみたいな風になっちゃうっていうのはね、僕はそういう営業されるのは嫌いなので、僕自身がね、まあ冷めますね、そういう風に言われると。だからやっぱり何よりこう今どうなのかっていうことが大事なわけですけれども、まあ話を戻すと、だからすいません、そうそう、ここの、弱った心を励ましてほしいってところの、まあ、趣旨としては、目的はそこじゃないですよっていうことですね。あくまで自分が、まだ見ぬ自分に出会ってみたい、自己否定の問題を終わらせる方向に入ってみたいっていう、そこが出発点となって、一緒にそこのお手伝い、ガイドをするっていうことですね。で、念のためですが、こんな方の力にはなれませんの2番。深く考えることや自分と向き合うことが好きではない方ということですね。やっぱり対話の中で、これどうなんでしょうかねとか、これなんでなんだろうとか、これいつからなんだろうみたいな、まあ言っちゃえばね、普段の日常の会話では聞かれるようなことじゃないところを話すことがたくさんあると思うんですね。で、僕はそういうのが好きなので、だから今来てるクライアントさんたちもそういうのが好きで来てる、と思うんですね。まあ、そういうのが、まあ、そもそもそういうのがね、好きじゃないっていう方は、まあ、どうでしょうね。この、ラジオとか、まあ、そんなにこう、聞きたいとは思わないのかもしれないですけれども、まあ、でも大事なところなんでね。だから、そんなところ考えたことなかったなって、いい意味でね。いい意味で、そこは確かに突っ込んだことなかったな、みたいなことを一緒に楽しく考えたいっていうことが僕のやりたいこと。それがやっぱ必要だなと思うのでね、その、まだ見ぬ自分に会いに行くっていう時には。まあ、なので、そう、深く考えることや自分と向き合うことが好きではなくて、むしろそのインスタントに、即効性のある効果、そういうものが欲しいですっていう、だからアドバイス、そういうものが欲しいですとか、目標達成のための、何かそういうね、分かんない PDCA みたいな、そういうのをやりたいですとか、いうことであれば、僕は力になれませんということですね。で、それ今話したのが3つ目にもつながりますね。できるだけ早く悩み解決の答えを知りたい、教えてほしいと思っている方と。まあね、でも気持ちはわかるんですよ。できるだけ早く解決したいよな、というのは僕自身も日々いろんなことに悩んでいると。まあこれがね、あと半年続くよりは明日すっきりした方が、それはまあ気持ちいいなとは思うんですけれども。まあただね、この内面世界っていうのはそんな単純な話ではないですし、まあもっと言えば、早く解決したからいいかっていうと、そういうわけでもなかったりするんですよね。まあね、熟成するっていう言葉もありますけれども、まああと煮込んでいくとかね、なんだろうな、まあ何日かもかけて煮込んだスープですっていう、ね、そういうのは旨味とかも出汁とかも効いてて美味しいわけですけれども、それはたった数時間煮込んだものでは出せない味だったりするわけですよ。だから、 まあ、確かに早く悩み解決ができたらそれはいいんだけれども、逆に言うと、まあ、1年でも2年でもそういう問題とこう取り組んでみて、それがある時パーッと晴れた時っていうのは本当にこういろんな出汁が出てる状態だなと思いますんでね。だから僕も例えば兄貴との関係性とか今でも悩んでることありますし、でもそれがまた少し前進して、あ、こういうことなのかなってまた最近もこう進んだところがあるんですけれども、それっていうのは1年前の、今日のタイミングでは全く分かんなかったけれども、だからまあもうこの問題っていうのはもう何年も取り組んできてるわけですけどね。でもだからこそ見えてきた世界があるなと思うので、まあだから僕はこの6ヶ月間のタイアップログラムで、全部の悩みを解決しようなんて、まあさらさらそんなこと思ってないですし、まあそもそもできないしね。できないし、まあもう少し、具体的に言えばね、自己否定の悩みを終わらせたいっていう方がいたとして、僕の半年間のタイアップログラム受けたら自己否定が全部なくなります、なんてことは、言ってないですね、僕は。そういうことじゃないっていうこと。自己否定の悩みを終わらせるという道に入ってみて、で、一緒にその問題に取り組んでみて、で、そういう土台を一緒に作っていくっていうことが、このタイアプログラムで、やっていることですね。だから、まあ、言い換えるならば、まあ、土台部分、基礎の部分を、一緒に作っていくっていうこと。で、まあ、そこがこう、ある程度こう、出来上がると、これは僕が何度も何度も例に出してますけど、一度ね、自転車乗れちゃえば、まあ、仮に1、2年乗んなかったとしても、2年越しにね、自転車乗ってもまた振り出しに戻ってるなんてことはないわけですし、あるいはこう楽器をね、一度覚えて、2年3年弾かなかったとしても、全くの初心者の状態にゼロに逆戻りして、しまうってこともないと。まあ人間すごいですよね。だからまあ多少のその技術は落ちるにせよ、あれ C コードってどうだったっけみたいな、もうさっぱり何も出てこないみたいな。もうウクレレの持ち方も忘れちゃいましたみたいなことにはならないわけで、まあ、だからやっぱり基礎というかね、土台部分っていうのは非常に大事であると。で、まあ、内省、自分と向き合うっていうことにおいても全く同じことが言えるわけで、だからそうですね、例えば自己肯定感を高めなきゃ高めなきゃと思って悩んでる状態の人が、あ、それって本質的なアプローチじゃないんだってことに気づいて、むしろ自己否定をどう終わらせるかだったり、さらには自己肯定感を高めなきゃというこの観念がどういう歴史を経て生まれてきたのか、そこにこそ大事なヒントが詰まっているということをタイアプログラムの中を通して、深く実感できた時に、例えばタイアプログラムが終わって、じゃあ1年後また何か大きな悩みにぶつかった時に、ああ、これ解決しなきゃ解決しなきゃじゃなくって、そもそもこの悩みって根っこって何だろう？いつから生まれてきたんだろう？これもしかしたら小中学生のあの頃ぐらいから続いてるものなんじゃないかとか、そういう仮説が立つわけですよ。で、これは僕自身がまさにそうで、初めて泉谷先生のもとに行ったのが2021年ですけれども、その時初回の対話の中で、やっぱりお母さんだねって、そのいろいろ、まあお母さんとの関係性が鍵を握ってるよねっていう話になったんですけれども、まあ、ピンとくるような来ないような、なんか当時の自分には本当にそこなのかなって思うぐらい最初は分かってなかったんですね。でもそれが泉谷先生通して、あ、そっか、これ親子関係ってこんな風に自分に関わってるんだ、まあそこからいろんな問題が発生してるんだっていうことを深く実感した時にですね、世界の見え方が変わった。あ、他にもたくさんありますけれども。で、そうすると今も何かこう、人間関係や自分の仕事や諸々で悩んだ時っていうのは、なんかその悩みだけにフォーカスするんじゃなくて、その悩みの根本、歴史、どういう設立、成立背景があるのか、みたいなところに目が向くようになったので、だからね、すごくこう、点で捉えなくなったって言えばいいのかな、その悩みそのものを。悩みっていうのはね、そのある日突然急にポーンと湧いてくるわけじゃないと。何らかの歴史を持ってるわけで、でも例えばそうだな、じゃあ転職した先にすごくうざい上司がいましたっていうことが、例えば転職初日に分かったとすると、これはだから一見するとその転職初日にポーンと、悩みが湧き上がってきたように思うかもしれないんだけれども、実はそうじゃないっていう、そのうざいなって思ってる上司のことを、100人中100人が全員うざいと思うかっていうのは、これまた違う話で、 人間というのはね、人間関係ってそういうふうになってるわけですよ。そのつまり、A さんのことを嫌いな人が、まあ、じゃあ仮にたくさんいたとしてもね、その会社の中に A さんという上司嫌いだなと思う人がいっぱいいたとしても、じゃあその A さんを、まあ、全人類が嫌うわけじゃないと、なんならその A さんを好きだと言ってる人もこの世界には必ずいるんですね。そうやって世界はバランスを保っているわけで、って思うと、そのどれだけ自分、あ、その多くの人が嫌いだって言ってるそのね、うざい上司だったとしてもね、今言ったように好きな人もいるわけなんで、じゃあ自分はなんでこの上司に対して嫌だと思うんだろうかっていうのは、確かに出来事としてはある日突然ポンと湧き上がってきたんだけれども、実はその歴史っていうのは、結構深くあるんですよ。だからその上司が使う言葉遣いや目線や表情や自分に対する接し方が嫌だと思った時に、実はそこに何らかの他の出来事を見ている可能性があると。だから父親との関係性とか、過去の恋人から言われた一言とか、部活動でのいろんな理不尽を受けた経験とか、そういうものが複雑にこう絡み合って、そのうざい上司のことをうざいと思っているっていう。ただこれもそのある日突然出会った上司にうざいと思って、うわもう本当に嫌だな、こんなとこ来ちゃって、こんなとこに来なければよかった、で終わらせてしまうっていうのはね、とてももったいないことで、いやむしろそのうざい上司に出会ったことにより、自分の中にまだまだ未解決未消化な問題が浮き彫りになったっていうこと、そういうふうに捉えられるわけですね。もちろん気持ちいいことじゃないけれども、まあ、それによってじゃあ自分の歴史を振り返ってみようというふうに考えてみると、まあ、そっか、この上司はまあ確かにうざいもんはうざいんだけど、今日に始まったことじゃなくて、これ結構昔からあったなみたいな。でそういうものに気づいていくと、まあその上司はうざいはうざいんだけども、なんか変に侵害されなくなってくるみたいなね、そういう精神状態までこう引き上げることもできるし、まあもっと言えば、うざいとすらいい意味で思わない、もうまあこんなもんだよね、このクソ上司だったらまあこういう発言するかみたいなね、まあしゃあねえみたいなぐらいな感じになったりとかね、まあそういうわけで悩みっていうのは突然現れるわけじゃないとするならば、やっぱりそこのこう歴史をたどることや、その構造を見に行くことっていうのがとっても大事なわけですけれど、タイヤプログラムの中ではそういうことをやっていきますので、まあなのでね、そういうことを求めてる方にとっては、本当に楽しい時間になると思います、その対話の時間が。でそれ僕自身が楽しいと思ってやってるから、一緒にそこを楽しんでね、できるっていうのはそう思いますけれども、逆に言うとそういうことじゃなく、やっぱりもっとこう即効性のある解決策アドバイスが欲しいとかね、目標立ててとかっていう世界観であるならば、僕の対話プログラムでは合わないと思いますね。で最後にこのページの一番下に注意事項というのが書いてまして、これはとても大事なところなので、改めて読みたいと思います。対話屋さんの対話プログラムは自分と深く向き合うという目的で運営されています。そのため受講者の方の心身の健康改善を目的とするプログラムではありません。異なる目的での受講はできませんのでご了承くださいと。でまた対話屋さんの対話は専門的な心理カウンセリングや精神療法などの医療行為ではありませんということで、まあ、そことは当然ですけれども一線を画すものであるということをですね、医療の世界とはもう全く別物です。なので、本当にお薬での治療が必要だとか、それこそ、医療の世界の精神療法、心理カウンセリング、そういうのが確実に必要だという方はですね、当然ですけども僕のところじゃなくて、それプロのもとに行くっていうことをしてください。で、まあそんな中でも僕はやっぱり泉谷先生にこう、まあ、お世話になって、僕自身がね対話して、まあ、今でも YouTube 一緒にやってますけれども、で僕自身は、まあ、勝手に師匠だと思ってますが、だから そういう症状のある方は、まあ、僕からおすすめするのはそういう、まあ、泉谷先生のもとに行ってみるとかね、そういうことをぜひしてみたらいいかなと思いますけれども、でもねこれ僕はあくまで僕は泉谷先生のことをそうやって信じているいますが、その泉谷先生があなたにとって合うかどうか、っていうのはこれまたね別の問題なわけですよ。当然人間なので、 会う人会わない人、それは誰しも会って当然だと思うので、だから僕が言ってたから言ってみるみたいなことじゃなく、改めて自分で見てみてください。公式サイトだったりとか、まあ YouTube もそうですし、それで、あ、この先生にちょっと話してみたいなって思う感覚があれば、ぜひとも行ってみたらいいと思うし、僕は会う人にとってはもう本当に素晴らしい世界を開いてくれる先生だなと思うので、まあ僕はそうやって今日まで来ましたしね、なんなら今月もですね、僕は2回行きまして、来週もまた行くんですよ。やっぱ自分の中で向き合いたいテーマっていうのがあって、まあそれを話すのはやっぱりもうね、泉谷先生しか僕はいないですね。その領域、その深さの、そのレベルの深さまで行くってなると。だからまあ僕はそうやって向き合っていますけれども、まあまあそんなわけで、改めて僕の対話っていうのは医療行為ではありませんので、そこは注意事項として、まあ、強く念押して、念押ししたいところですね。はい、そんなわけで、今日はこんな方のためにという公式サイトの中のページを見ました。そうだな、どうかな、ちょっと、ちょっとこれまた話し出すと すげえ長くなりそうだなと思ったので、もう51分経ってるので、ちょっともう一旦今日はここで切ろうかなとやっぱり思いましたわ。まあ、次の対話プログラムの体験の募集はですね、まあ、おそらく8月の、まあ、一日にしようかなって最近ちょっと思ってきたんですよね。まあ、ゼミも今月末から始まるんですけれども、対話プログラムのクライアントさんたちも、ここ直近で何名か終了した方もいますし、まあ、8月1日かなと思ったりしてますが、ちょっとまだ確定ではないですけれども、興味のある方、対話プログラム受けたいなと思う方はですね、公式 LINE 登録してお待ちください。一斉配信にて、募集のお知らせを出します。で、今年はですね、残すところ、まあ、あと下半期入りましてね、あと半年はもう来てるのか、まあでも約半年ですけれども、受け入れの人数は、まあ、あと多くても5人ぐらいになるかなと思います、対話プログラムは。やっぱり、1本前の収録でもね、結構深く、話したんですけれども、個人事業主での活動と、現実的なシビアなね、そのお金の問題だったり、運営の問題だったり、そういうことをね、1本前話したので、よかったらそっちも聞いてみてほしいんですけれども、やっぱり僕は、たくさんクライアントさんを増やせば増やすほど、まあ、確かにじゃあ、そのね、売り上げっていう意味で言えば、増えるかもしれないですけれども。一方でそれは一人一人の方と深く向き合える時間が減ってしまうということでもあると。というか、そのてんやわんやにね、忙しくなってきたら対話のパフォーマンスっていうのも落ちてしまうかもしれませんし、あとは僕は対話プログラムでクライアントさんからこうチャットで届いた質問とか相談に非公開の音声収録で答えるっていうのをやってるんですけれども、そういう時間もね、なかなか取れなくなっちゃったりとかしたら、それっていうのはやっぱり、そのクライアントさんにとって、質の高いものじゃなくなってしまうと、それは僕も嫌なのでね。だからそういうスタイルにしてます。つまり人数を少なくして、少ない人数の方と、その対話プログラムで深く向き合うっていう、やっぱそういう方が僕がしたいことなんですね。だから単発の対話をこう昔、本当3、4年ぐらい前かやっていた時期もあるんですけれども、単発1回で終わりじゃなくて、もう半年12回を元にした、そういう関わりをこう深くしていくっていうことを僕はやっぱり楽しいなと思いますんでね。だから全12回も対話があると、1回目の対話はね、対話で話すような雰囲気、緊張感みたいなものが徐々に徐々にこう12回目に行くにつれて、だから僕とクライアントさんとのこの関係性みたいなもので生まれる対話もありますしね。実際対面で会って一緒にご飯食べたり、芝生に座って、この前もね、芝生に座って、話したりしたんですけれども、まあそういうのも過ごしたりしながら深く向き合いたいなと。やっぱなんだろうな、その本当にこう哲学的な深い領域を扱うってなると、このまあカウンセリングならカウンセラーとかね、そういう人たちとの関係性も非常にこう僕は重要になってくると思うんですね。つまりはその本当に自分がこれまで話したことのないことや、それでも向き合いたいと思うようなことって、誰でも彼でも話せるわけじゃないと。 なんならどれだけ信頼している人でもこれはちょっと言えないなとかって思うわけですね。で、当然ですね、僕もこの全12回の対話で全部言ってくださいみたいな、そんなことはもう全く思わないし、当然僕に対しても言わないことがあるのが、まあ、人間の、心理構造の、まあ、当然のところだと思うんですよ。そうは言っても、やっぱりこう深い領域と向き合いたいっていう時には、これはちょっと話題に出したいなとか話したいなみたいなものを話したいと思った時に話せるっていうのはすごく僕は大事だなと思うので、まあだからやっぱりそういう意味で半年かけて全12回じっくり月2回のペースですね、対話していくっていうのはすごく必要な、そういうプロセスなんじゃないかなと思いますね。まあそんなわけで、あ、なんでこんな話だったんだっけな。大学、あ、まあ次の募集がまあ8月かもみたいな。あ、で、そうだそうだ、少ない人数にしていきますみたいなところでしたね。だからまあ今年はあと5人ぐらいになるかなと思いますんで、そうなので今ピンと来てる方、今、あ、受けたいなと思う方はですね、次の募集でお申し込みいただけたらなと思います。そのところかな。あとは、そう、思想工房ゼミ第2期、まだ見ぬ自分に会いに行くというコンセプトでやりますが、対面クラスが今2名で、残すところあと2枠ですね。もしかしたら3名で打ち切るかもしれませんが。で、オンラインクラスは今3名お申し込みいただいていて、残り7枠となりますので、もし気になる方は概要欄のリンクから覗いてみてください。そうだな。で、対面クラスはですね、1本前の収録で話したんですけれども、今現状2名なんですけれど、開催は確定しました。もともと3名以上集まんないと開催しないって言っていたんですけれども、気持ちが変わりまして、まあ、詳しくは1本前の収録で聞いてもらえたらと思いますが、開催はもう確定です。なので、あと3名になるか4名になるかっていうところですね。はい、こんなところかな。あとは、泉谷先生の「普通がいいという病」出版の20周年記念イベントが今年の10月18日にあります。あと3ヶ月後ですね。なんやかんやこのお知らせをずっと続けてきましたが、いつから、意外ともう2ヶ月ぐらい経ったのかな。2、3ヶ月ぐらい経ったかな。あと3ヶ月後に迫ってきましたが、そう、昨日かな、一昨日か、泉谷先生の方のインスタのストーリーで、予定の半数のもう申し込みが来ましたというのが告知がありまして、それで僕も知ったんですけれども、まあなので今あれですね、先着80名が定員なので、今もう40名以上の方にお申し込みいただいてるっていうことで、まあ残り席もだんだんとこう減っていく時期になってきてますので、まあまあそんなすぐにバーンと埋まるってことはないと思いますけれども、まあただ行くということが決まっている方はですね、お申し込みお忘れなく。事務局の若井さんがメールで返信してくれるようなプロセスでの、お申し込み方法になっている、なっていますので、概要欄に詳細ページ貼っておくので、ぜひそちらから覗いてみてください。当日は僕も行って、第1部では YouTube メンバーと泉谷先生のこう対話というかパネルディスカッションみたいなのをやり、第2部では泉谷先生の単独のトークセミナーをやり、第3部では泉谷先生のピアノのリサイタルがあるという、そういう豪華3本立て盛りだくさんで、お届けします。あとは僕とだけじゃなく弟もおそらくお手伝いで入りますので、もしよかったらちょっとおしゃべりなんかできたらいいなと思ってますんで、お声掛けください。はい、では以上です。長い収録になりましたが、聞いてくださってありがとうございました。おやすみなさい。